Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。前回に引き続き、今日のゲストは京都大学心の未来研究センター教授の鎌田東司さんです。鎌田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あのアール・ブリュットの話で、アール・ブリュットのまあ先生が以前ね、あのされていた講演のタイトルがワンパターンは世界を救うという、タイトルのお話で、はい、そのまあ、あのアール・ブリュットの作家の中には一つの行為を繰り返しながら、まあ、それがビジュアルというか造形にももう反映されて、同じような図柄が続いていきながら少しずつ変化していく、はいはい、そしてまたそれがぐるっとこう回っていくような、そういう行動の作品確かに多いなというふうに思うんですけども、結構そのいくつかの作品見られていてですね、そのワンパターンっていうことであったりとか、他にも何かその先生のまあいろいろこう宗教哲学の観点などからもいろいろお話されたと思いますけども、何か気づいた点などでありましたか。
一つはですね、はい、こうミニマムな世界っていうものが持つ意味、
はい、
つまりミクロコスモスですね、
はいはい、
で先ほどのワンパターンともつながるんですが、
はい、
あの小ささの中に世界がある。
あ、なるほど。
この辺のこう微小と極大が、
はいはい、
こう同期するみたいなね、
はいはい、
そういう感覚をすごく感じるんですよ。だからそれがあの私が関心を持ち続けている超越にもつながっていて、はい、あのミクロの世界を突き詰めると、うん、マクロに行き着く、
はい、
でその大宇宙と小宇宙っていうのが小応する、
うん、
まあ、コレスポンダンスする、
はい、
こう響き合う、
はい、
これっていうのはこう宗教の一つの大きい特徴なんですよね、うん、
はいはい、
でそういうものをあの僕はアール・ブリュットの作品の中にこう見ます、
はいはい、
で、一番感じたのはですね、こうワンパターン的なそのこうものがモザイク的にこう作られていって組み合わされることによって、
はい、
一挙に違うパターンにこう次元がこう開かれていくみたいなことが一つとですね、はははは
なるほど、
あとねすごく思うのは地図に似ているんですよね、
は
い、世界は街っていうのか、
はいはいはい、地図
世界地図的なんですよ。
うん、なるほど。
で私がね、以前あの大原美術館で、
はい、
いろんな作品をこう見てた時
に、岡山の大原美術館ですね、はい、
見てた時にね、すごい心を惹かれる作品があったんですよ、はい、それは、ボルスという、
はい、
あのフランスの
ボルス、
はい、画家なんですが、
はい、
彼は確か精神病を病んで自殺したかもしれません、
はい、
あの戦後まる子、
はい、
そのボルスの書いた作品に本当に心を惹かれましてね、
はい、
それは何かというと、パリの、非常に抽象画なんですが、
はい、
こうパリが持っている混沌の街の、
はい、
こう世界みたいなものが非常によく描かれているように思ったんですね、
はあ、
地図的なんですけども、はい、迷宮のような、
はい、
地図っていうのは東西南北の方向があって、
はい、
一つのパターンというか、はっきりと構造が示されるものが地図なんですが、
はい、
それは迷宮のようなんですよ、
はいはいはい、
入り組んでいて、
はい、
でアル・ブリュットの作品も、
はい、
非常に地図のようでありながら、
はい、
こう迷宮のようであって、
なるほどなるほど、
この辺の
異
界とこの現実世界をガイドしていくこうものとの、はい、こう狭間の中にこう、ね、揺れてるような、
うん、
両方にこうつながっているみたいなところをね、
はい、
強烈に感じましたね。
は
でその ボルス的なものが僕はもともと自分の中で好きなっていうのは、はい、やっぱりその この世界が現実界だけに収束せず異界や他の世界につながっているんだと、
はい、
どっかその入り口がある、だ例えば隣のトトロのね、
はい、
あの木の穴、
はいはいはい、
あの大クスノキの穴みたいに、はい、どっか穴が開いてるんだと、
はい、
で穴、その穴を抜けていくと同じような場所なんだけど違うような光景の中にこう入り込んでしまう、うんうん、そういうのがやっぱりあると思ってるんですよ。
なるほど。
で、それがね、あの、アルブットの作家の中とか、先ほどのボルスのね、
はい、
作品の中から垣間見えるんですよね。
はいはい。なんかその、まあ、地図のお話で言うと、確かに地図的なる作家というか作品非常に多いと思うんです。で、うん、私もいろいろまあ、アルブットの作品見ながら、ただ、その地図っていうふうなものの本来の役割っていうふうなことを考えたときに、
案内ですからね、ね、地図はね。
そう、案内なので、その情報が体系化されてるわけですよね。
そうそう。
でも、情報っていうところが頭に入ってくる前に、うん、なんかその地図的な体みたいなものがドーンとこっちにやってくるような、そういう刺激がすごくある作品が多いのと、あともう一つ思ったのが、今、まあ、鎌田さんもおっしゃってたように、まあ、その上から見てるような感じっていうふうなことで言うと、うん、まあ、長官図、
そうですね、
まあ、本人が明らかにそこから見たわけじゃないのに、うん、なんでそんな地図みたいなものが描けるのかっていう、
幽体離脱、
どういう状況なんで幽体離脱なんでしょうかね。
いや、
僕ね、いや本当それが不思議で仕方ないんですよね。
ああいう長官図的なものはボルスの作品も地図的 に、
はい、
になってしまうっていうのはその辺の感覚なんだけど、
はい、
地図っていうのは大体上から見てるんですよね。
真上ってことなんですかね、それっていうのは。
まあ真上であっても少し斜めであってもいいんですけど、はい、長官的なんですよ、
はい、
そうでないと全体見えませんから。
そうですね。
で問題はね、全体と古物との関係なんですからね、
はい、
で古物、さっき言ったように、
はい、
古物はミクロコスモスですね、はい、ミクロな微小なで、全体はそのマクロな、
はい、
この世界ですが、そのミクロとマクロが調和しているようで不調和のような、うん、だから迷宮といったのは、
はい
はい、ある種のカオスというか不調和性
というのが、完全に秩序を保っていないところがいっぱいところどころにあるということなんですね。
崩れているとか破れている、
はいはい、
なんかあのノーベル賞の物理学賞で、
はい、
なんとかなんとかの非対称性の破れみたいなことがあったじゃないですか。
ありましたね。
対照的なんですよ、バンバターンということは、はいはい
ね、そうですよね。
ワンパターンっていうのは非常に対称性を持っているはずなのに、うん、破れてるんですよ。
なるほど。どっかほころびがあるっていうような状態だ
と、ね、そこはね、穴が開いてるというふうに思うんですよ。
はい、
その穴をくぐり抜けて違うところへこうワープしていく
て、ね、それはなんかそのおっしゃってるような異界みたいな、はい、全く違う世界っていうところがそこから見えるっていうことなんですかね。
だから彼らが描いているものを見ると、はい、一つ一つパーシャルに見ると、
はい、
一つの世界で地図のようなんだけど、
はい、
全体としてガーッとこう見えた時には、うんうん、ちょっと異世界的な、ね、
なるほど、
感覚を持って迫ってくる、まあ、非常に迷宮的に、
はいはいはい、
だからその辺のね、こう仕組みっていうのがやっぱりこう人間の体の中にも人間のアクションとかいろんな中にあって、そういう構造が、
はい、
でそういうものがこう反応するというか感応するんだと思うんですよ、
はい、
で我々がですね、やっぱり秩序があるから世界を生きられてるわけじゃないですか、
はい、
だけど単なる秩序であったらこうクリエイトをするものは生まれてこないはずですよね、
はいはい、
やっぱり変異というか変化がこうやっぱりその中で起こってくる、
はい、
確かにワンパターンが基本なんだけど、
はい、
ワンパターンの中に次なるこう破れみたいなものがあって、うん、それがその想像のですね、
はい、
一番突起の部分じゃないかと思うんですよ。
なるほど。
穴が開く瞬間、
はいはい、
そういうふうなものがこうそれぞれの作品の中にあって、
うんうん、
なんで人間は表現というものを必要とするのかといったときに、そういうその穴を探すというか、穴の中から出るということに、
はい、
自分が本能的にね、それをこう要求してるんじゃない
か、はいはい、
我々が賛同からなんであんな苦しい目をして、うんこう生まれてこなきゃいけないのか、
はいは
い、ああいう中をある種の異界だと思うんだけど、うん、体内という心地よい世界があるじゃないですか、
はいはい、
その心地よい世界から無理やり追い出されるようにして、
はい、
脱出して出エジ
プトこの現実へ来るわけですよね。
出エジプトしてね、はい、エグザイルな旅をね、
はいはいはい、
この世でしなきゃいけないのかみたいな、はい、
なるほど。
それを考えると、はい、こう安全たるこの、うん、安心の世界に浸っていられたのにと思うけど、うんはい、出てくることによって、
うん、
次々のその可動性の世界、流動性の世界、はい、変化の世界にね見舞われて、
はい、
その中でその構造とまあ、ある種のランダムなカオスみたいなところへこう行って、はい、そこでこう穴を探りながら、
はい、
次へとこう抜けていくみたいなね、
うんうん、
で生命が持ってるそういう原動力っていうのは、
はい、
ワンパターンとワンパターンの崩れ、うん 対称性の崩れみたいなね、はい、この両方をやっぱり生きているのかなと。
なるほど。そのまさに、まあ、ワンパターンを繰り返しながら、でも完全に対称性ではなくて、その穴が開いていくっていう、
対称性だと同じになりますからね。
そうですね、全く同じですもんね。
左右対称全く同じじゃないでしょ、全体構造が
ないんですよね。で、
全部違うん
だ
ね。
やっぱり一つ一つ見ていくとかなりいろんなところで変化に飛んでいて、うん、で、それをまあ繰り返している創作の現場って、私もあの創作の現場に行かせていただいたりとか、はい、以前からまあ何度かその作ってる方のまあDVD とかも見させていただいたんですけども、はい、本人がまあ作られてる、例えばある方はまあずっとそのサインペン、フェルトペンみたいなものでキュッキュッキュッキュッって言いながら踊るようにしてずっと書き続けてたりとか、なんかその一つ一つの行為っていうんですかね、そういったものの中で ご本人がどういう状態になってるのかなみたいなことも結構気になるんですけども、やっぱその創作現場に立ち会うとすごくこう、人にもよりますけど、パフォーマンスをしてるように見えて、その結果作品、としての絵画が生まれてるみたいに、まあ、見えるっていうふうなこともちょっと思ってたんですけども、そういう、こう創作行為っていうふうな観点から見ると、うん、今の話でどういうふうにつながるのかなということをちょっと、はい、あのお話していただきたいなと思うんですけども、
僕はあの月に向かって歌うことは結構あるんですね、は
い、そうですか。で
家で夜中に ね、あの牛水時とかよく歌うんですよ、
はい、夜中に、
あの、はい、木が、ね、庭にある、まあはい、私は雨竜山の近くに住んでるので、はい、雨竜山が前方に見える、はい、それで木が見える、はい、田んぼが見えるみたいな、はい、で風のそよぎがこう感じられるみたいなところで歌を歌い始めると、はい、歌はワンパターンというか一つの構造があって、大体そこから歌い始めるんですよ、うん、はい、同じこうね、はい、自分が一番歌いやすいというか、はい、歌いたいものから始まるんだけど、でもあの100回歌っても200回 歌ってもやっぱり変わっていくわけなんですよ。
なるほど。
歌がそれでまたそこから違う歌に、うん、こう生まれてくるようなね、その違うこう穴に、はい、山に行き着くんですよ、
はいはい、
でそういうようなですね、はい、あの一つの歌が回路になって一つの世界に入り込んで、はい、それは非常に快感なんですが、はい、その快感の中でその収束 し終わらないで、うん、閉じらないで、はい、ふっとですね、はい、その日のなんていうのか感覚とか、例えば月がですねもっとこうこうと出ていて、ちょっとなんかこう引き寄せられるみたいなのがあると、うんうんうんうん、違 こうとこへスライドしていくんですね。
なるほど。
引きずられていくんですね、
はいはいはい、
引っ張られていく。
その感覚は私なんとなくわかる気がします。
その引っ張られていくことによってね、はい、このそのストラクチャーに破れというか、崩れたものがあって、はい、その崩れたものから次のこう糸を手繰っていったら別の曲がこう生まれてくるとか、うんはいはい、いろんなこう形にこうなっていくようなものがあると思うんですよ、うんはい、で基本的にあの閲楽というのか、はい、ある種の解がないと、うん、続かないと思うんですね、
はいはい、
でスキップもそうですけど、反復するってことは気持ちがいいんですよね、はい、その気持ちがいいことをぐわーって突き詰めると、まあランニングハイもそうですけど、はい、ある 別次元のこう、はい、範囲な状態にグッとやっぱりこう入り込んでいって、うんうんはい、そういうその範囲なその状態と想像がですね、はい、次の段階へ進化するというか、うん、違うあの今までのパターンと違う崩れの中に入っていくことに何か違う喜びっていうのがやっぱり生まれてきて、体は自然にそちらの方向へ、はい、うーっとドライブして、ね、スライドしていくんですよね、はいうん
なるほど、なるほど。やっぱりでもそうかもしれないですよね。その、まあ、なんかこう、同じところをぐるぐる回ってるっていうよりは、こう、螺旋状にちょっとずつ上に上がっていきながら、うん、あるルートに入ると全く異世界に行って、で、そこでまあ、新しい曲が生まれたりとか、気がついた時には目の前の造形物ができていて、また次の創作に向かうとか、ということをやっぱり繰り返し続けているのかなっていうようなことも思うんですけども、やっぱりその、そういうことを、まあ、どこまでご本人のそのアルブルトの作家さんが考えてるのかわからないんですけども、そういう今話してるような世界観がもうできてしまう。まあ場合によってはこう曼荼羅のように見えるような作品とかも、なんで描けてしまうんだろうなっていう、そういう情報とか知識を持っていないんじゃないかなって思われるような方々も結構多いんですけども。
私は曼荼羅だと本当に思いますよ、はい、
今ちょっとあの目の前に
そうですね、はい、
川田さんの
地図のような曼荼
羅のような曼荼羅のような作品の写真を、ね、見せてい
ただいてます、ね、私はあのその作品をアルブルットの展覧会で見たときに、はい、曼荼羅世界と非常に共通するものがありますね。
なるほど、
うん、でこれちょっとあの言い方はこう適切かどうか分からないけれど、はい、秩序とその反秩序というかカオスとコスモスってい う, こう2つの分け方があると非常に統合されているその曼荼羅的な、曼荼羅っていうのはまあ統合されて全てのものを含み持って一つのこう中心軸があるんですよね。だけどもあの統合失調 者や、はい、あるいはその精神的な病をこう受けた人が、うん、はい、まあ、ユングがこう、はい、あの絵を絵画療法的にこう絵を描かせたり、
はいはいはい、
あのこう夢の中のイメージというふうなものを表現したときに、うん、非常にマンダラ的なものがこうできるものあるじゃないですか、うんう
ん、はいはい、
そのマンダラ的な表現も、その病気のこう進行というか、うん、その回復やいろんなこう進展の中で変わってきたりもするんですよね、はいはいはい、まあ、夢も変化するように、はい、そういうようなもののこう、あの統合と非統合みたいなもののね、うん、微妙なこう揺らぎっていうものが、
は
い、
揺らぎだったり狭間であったりとか、は
い、でマンダラっていうのはもう完全に統合されているので動きがもう非常に弱い。
なるほど、まあ、スタティックな静的なもんなんですね。
だから動きが弱いために、はい、一つ見たら分かり、こうあまり動きがないもんだからこう感動が弱いみたいなところがあるんですよ、
はいはいはいはい、
芸術作品にはもともとありませんから、はいはい、世界観の一つのこう表現でもあるので、うん、もう出来上がっているんですね、
うんうん、
でそれに対してあの破れているこう非統合的なものをこう含んでいる、
うん、
まあ統合失調症も含めてですが、はい、こう破れているものが持っている、はい、こう圧倒的な力の噴出みたいなものって、ね、やっぱりあるんですよ。
なるほど。
でそれは秩序に収まらないけれど、うんうん、確かにそこから秩序との関係がね、
はい、
あって、その秩序とこう秩序から破れているものとの緊張関係を表現、生々しく表現しているために、
はい、
こういうものすごいインパクトがあるとか、はい、あるいは別次元のものを垣間見せてくれるとか、うんうんうん、そういうのがあって、
はい、
私は統合失調症と統合というものの あり方にね非常に関心をこう持って
る
んですね、うん、っていうのは、
はい、
僕は統合失調症の症状の本をいろいろ読んだときに、
はい、
自分の中に起こっている、まあ、歌を歌うときもそうですし、はいはい、自分のこう行動パターンやいろんなものの感じ方、うん、を通してですが、うん、非常によく似てるんです。
なるほど、なるほど。そういうふうな。
はい。非常によく似てる。
はいはい。こういうパターンあるよな、っていう。
幻聴のようなものが、よく、うん、あるし、はい、そういう、こう、ビジョンみたいなものが、こう、起こってくる。はいはい、で、宗教の場合は、
はい、
こう、そういう人物が教祖になったり、
はい、
あるいはシャーマンのようになったり、
うん、
あるいはアーティストになったり、もするわけですね。
はいはい、
ところがこう近代の、
はい、
近現代の中で病気というふうに、はい、そのカテゴライズされてしまう、
はい、
この辺のこう分岐点っていうのか、
なるほど、
こう境界領域っていうのは一体どこにあるんだろうか、
なるほど、すごく面白いですね。で
想像とね、
はい、
それがこう
想像と狂気みたいなものの分岐点、
うん、はい、で僕は本当にね、
うん、
紙一重という言葉はあまりにもこう、ずさんですけど、はい、本当にこう際どい部分を行ったり来たりしているような感じもするんですね、うん、
はい、
では統合しているその力は何かといったら、
うん、
やっぱりあるんですよ、
はい、
で統合されない事態っていうのも確かにあるんですね、
はい、
でそれはその一人の中にも瞬間的に統合されない時間とぐっと統合力が高まっていくその人生の危機プロセスの中にもあるような気もしますしね、
はいはい、
そういうものが人間の創造性を生み出したり、
うん、
あるいはこう試練というのかな、
はい、
人生のさまざまな危機みたいなものの中でやっぱり統合が破れて、
はい、
もうバラバラになって自分の世界観も崩れて、
うん、
どこへ行ったらいいか分からないような時期ってあるじゃないですか、うん、
はいはい、ありますね、はい、
ある種こう病的にこうなってしまってバラバラになってしまって見えないという、うんうん、もう地図もないみたいな、
はいはい、
でもやっぱりその地図はあるんですよ、
はい、
だけどその現実にそれをこうどうやってそれを生きるか、うん、まあ、生きている中で統合が自然に生まれてるんですが、
はい、
その辺のねダイナミックな関係性っていうのは、
うんうん、
そう簡単に整理されなく、はい、そこは非常に面白い課題っていうか、
はいはい、
人間的な問題だなと思うんですよね、
はい、まあ、今のお話を聞いてもやっぱりそのあらゆる人にとってアルブルトっていうものに、まあ、当事者性というか、
はい、
持ちながら考えていくっていうふうなことが非常に重要なんだなっていうことをこの2回の放送にわたってすごく思いました。で、まあ、ちょっと残念ながら時間が来てしまったので、はい、また改めて、鎌田さんにまたスタジオにもお越しいただいて近く兄弟で お仕事されているということなので、はい、KBS とも近いのでまた来ていただけたらなと思います。
どうも資金繰りですので、
はい本当によろしくお願いします。はい、どうも、はい、2週にわたってありがとうございました。さて、そろそろお別れの時間です。 2週にわたってお届けしました鎌田東司さんのお話いかがだったでしょうか。宗教哲学の観点から、いろんなアール・ブルトの魅力について語っていただきました。すごくこうイメージしながら聞いていただけたらと思うんですけども、作者の方がその作品を生み出すときに、まあ、とってもこう対照的、同じ模様を繰り返したりとか左右対称とかそういうふうに整理されているように見えながらも少しずつそれがこうほころびていくっていうんですかね、変形していって、そしてまた複雑なパターンを生み出す、そしてまたワンパターンに戻るみたいな、そういうこうアール・ブルットの、まあ、幾何学模様をこうどんどんどんどん仕組みを解いていく。で、その中から僕らがアルブルトの世界っていうものからどういう新しい世界を発見することができるのか、そういった話を、2週にわたってお話ししていただいたわけでございます。いかがだったでしょうか。来週はスタジオを飛び出してボーダレスアートミュージアムノマの関連イベントの公開収録をお届けします。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。